せていただきます。新約聖書のルカによる福音書2章の1節から20節ですね。教会の聖書ですと後ろの方、新約聖書の110ページからになります。それではお読みします。ルカによる福音書2章の1節から20節まで。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはティリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの番をしていた、予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべての御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上でございます。今日はイエスとアウグストという題で近藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
クリスマス礼拝にようこそいらっしゃいました。今日は、ね、何人か初めての方も来てくださっていて、こんなにたくさんの方々と共に、礼拝を捧げられることを本当に感謝しております。皆さんのお手元にメッセージノートっていうのがあるかと思うんですけれども、それを見ながらメッセージをお聞きくだされば幸いです。一言お祈りいたします。愛する天のお父さんは、あなたの皆を賛美します。今日は本当に寒い朝でしたけれども、このように私たちをこの教会に導いてくださったことを本当に感謝します。今日はクリスマスの礼拝で、あなたがこの世に来られたことの意味をまた私たちはこれから学ぼうとしております。主よ、どうぞ今日初めての方もおられますけれども、一人一人の心にあなたが届いてくださいますようにお願いいたします。今日のこれからの時はあなたの御手にお委ねいたします。 尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。皆さん、クリスマスという言葉の意味をご存知でしょうか。はい、クリスマスっていう言葉そのものがですね、2つの言葉でできてるんです。キリストとマスという2つの言葉をくっつけてクリスマスっていうふうになってるんですけど、キリストは救い主、という意味で、でマスっていうのは祝うっていう意味があるんですね。ですのでそのキリストとマスをくっつけてクリスマスなんですけど、クリスマスっていう言葉のそのものの中にもすでにキリストの誕生を祝うっていう意味がもうすでに含まれているんですね。でそのことを知らないでクリスマスを祝っている方がたくさんいます、ね、クリスマスコンサートやクリスマスセール、クリスマスプレゼントにクリスマスケーキで、クリスマスっていう言葉が溢れているんだけれど、不思議に皆さんそれをの意味を知らずに使っている。それが不思議ですし、またそれが今、日本の文化になってしまっている、ね、仏教を下地にしている国なのにどうしてクリスマスがこんなに祝われているのか不思議だなっていうふうに思いますけれど、今日は今読んでいただいたルカの福音書の2章から2人の王様について、学んでいく中で、クリスマスがどんな意味があるのかっていうのを皆さんと共に学んでいきたいと思います。今日の箇所の2章の1節と2節をもう一度お読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。で、ここ読むと、いきなり私たちを2000年前の、イエス様が生まれた舞台にこう連れていくんですけれど、まあ、皆さん方の中で世界史強い方がいるといいなと思うんですけど、アウグストスっていうのは初代のローマ皇帝で、でキリニウスっていうのがシリアの総督であったんですけれど、チラシプリントの方にも載せましたけれど、このシリアはイエス様が生まれたユダヤと同じように当時のローマ帝国の属州って言われたんです。植民地の一つだったんですね。でシリアって聞くとシリア難民を皆さん思い起こすと思うんですけど、でも調べてみるとこの当時シリアって言われてた地域と今のシリアとほぼ同じ地域を指しているようです。キリストの誕生のストーリーの最初にこの2人の名前が出てくるのはなぜなんでしょうか。皆さん NHK の大河ドラマってご覧になってますか。はい、今年は伊達展っていうので近代のオリンピックにまつわる歴史をテーマにしていましたね。だいたい NHK の大河ドラマは通常は戦国時代から幕末に至る、例えば織田信長とか徳川家康等の武将か、あるいはその関係筋の方が取り上げられることが多いですね。でこの大河ドラマが愛されて、そして長い間放映されている理由っていうのは、やっぱり私たち日本人がそこに自分のルーツを見出して、自分自身と今生きている自分自身と関連づけやすいからではないかと私は思うんですね。同じように2000年前にこのユダヤとか、あるいは地中海の沿岸に住んでいた人たちにとって、これらの2人の名前、アウグストスとキリニウスは、特にこのアウグストスっていう名前を耳にするとイエスの生まれた時代を把握して自分自身と関連づけやすかったと私は思います。ルカはそのことを知ってアウグストスっていう名前をここに記したんだと思います。ここでですね、 今日のストーリーの背景となっているローマ帝国の歴史についてごく簡単にお話ししてみたいと思います。ローマはBC10 世紀頃に一つの都市国家として生まれました。その後イタリア半島を統一し、さらに地中海沿岸地域を制覇して、そしてイタリア半島以外の征服地は植民地となりました。イエス様が生まれたユダヤ、その北のシリアもその植民地の一つでした。その後にこのローマは内乱の時期を経て BC1 世紀、イエス様が生まれた時期に近づいてますけれど、武力によって制圧したのがカエサルで、そのカエサルの養子がアウグストゥス、別名オクタビアヌスって言われてたんですけれども、このアウグストゥスは独裁政治をしなくて共和制を尊重して、帝政時代がこの時から始まっていきます。今話した歴史全部忘れていただいて構いませんけれど、ただこのことだけ覚えてほしいなと思うんですね。この時代の後にローマ帝国はさらに勢力を増して、今の EU よりも広い領土を獲得していったという、プリントの一番下に地図載せましたけれど、ということと、それからそのようなローマ帝国のあけぼのの時代にイエス様が生まれたんだって、これだけは覚えておいてほしいなっていうふうに思います。そのような時代にベツレヘムの馬小屋でひっそりと赤ちゃんが生まれました。聖書が取り上げなかったとしたら誰も目に留めないような誕生の記録がここに記されているのです。イエス様の両親は皇帝アウグストゥスの命令に従ってガリラヤのナザレからユダヤのベツレヘムへ住民登録のために出かけました。そしてベツレヘム滞在中に臨月が来て、そして宿屋にスペースがなかったのでイエス様は馬小屋で生まれたという非常に有名なクリスマスストーリーです。マリアとヨセフも実は歴史上の人物で、これは伝説じゃないんですよね、実際にあった話なんですね。でその時代の至聖者の命令によって動かされた。ですからクリスマスストーリーの展開にアウグストゥスもまた一役買ったんだということが分かります。ちょっと暑いので脱ぎますね。当時は病院とか、すみません森部さん、病院とか産院とかはなくて、通常お産は自宅で産婆さんを呼んで行われていたようです。でかつての日本もそうでした。それにしてもどうして神の子であるイエス様は馬小屋で生まれなければならなかったんでしょうか。馬小屋、そして会話を受けてどんなところでしょうか。クリスマスはその後の、教会歴がカトリック教会で制定された時に12月の25日というふうに決められたんですね。でも聖書を読んでいくと羊飼いが野宿していたっていう記述から考えると、一般的にイエス様が生まれたのは冬ではなくて初夏であっただろうというふうに言われています。春から秋にかけて那須の周辺を運転していて、牛舎のあるあたりを通ると悪臭が漂っていますね。皆さんご存知だと思いますけど、墓地礼拝の時もやっぱり匂っていました。ということで馬小屋は、そういうふうにしてこう悪臭が漂って、そしてハエも飛んでいる可能性も高いという、そういう決して清潔とは言えないところです。そんなところに人間の赤ちゃんが生まれたんです。なぜイエス様はこんなところに生まれなければならなかったんでしょうか。もちろん宿屋にスペースがなかったからです。 でももっとその深い意味を探っていきたいと思います。本来神の子であるならばイエス様は王室とか貴族の館とかそれなりの場所で生まれるべきではなかったのかというふうに思います。そこでピリピリ人への手紙から読んでいきたいと思いますが、プリントをご覧になってください。聖書あちこち開くの大変ですのでプリントに書かれてあります。ピリピの2章の6節から8節ですけれども一緒に朗読したいと思います。大丈夫ですか？はい。キリストは神の御姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従いました。ここでイエス様がイエス様のへりくだりが書かれてあるんですけれども、2つのステップにわたってへりくだれた、られたことがこのピリピ人への手紙に書かれてあります。まず最初のステップはイエス様が人間となった、神が人間となってこの地上に来たということなんです。キリストは神の似姿である方なのに神のあり方を捨てられないとは考えず、これ難しいですね。日本語が二重否定になってるで、なんだか全然分かんなくなってしまっています。この場箇所を簡単に言い換えると、イエス様は神ご自身であるのにもかかわらず神としての在り方を捨てて、これでもまだ難しいかな、ね、要するにイエス様が神としての性質本質を捨てて人間となってこの地上に来てくださったんですっていうことを言っているのです。神が人となるってどういうことなんでしょうか、ね、私たちは神になったことがないしこれからも神になれないので、なかなか神が人になるってどういうことなのか理解するの難しいです。私たちの人間の体を見てみるとやっぱり神様の作品ですので非常によくできてます。しかし制限というか限界がありますよね。食事を3回も取らなくちゃいけない、夜も寝なくちゃいけない、疲れれば休息も取る、怪我をすれば血も出る、人からバカにされれば心は痛みます。そして地理的にも限られた範囲しか移動できません。イエス様は33年の生涯、当時の交通手段から考えるとパレスチナの地域の数十キロくらいの範囲しか移動されなかったんです。全知全能なる方、限界のない方、ない方が限界のある人間の体に住まわれて、そして当時のユダヤに住まわれた、生活された、これは明らかなへりくだりです。これがイエス様のへりくだりの第一ステップなんです。神が人間の姿をとってこられた、これは神様のへりくだりの一つのステップなんですね。で、二つ目のステップはこのピリピ人への手紙の八節に書かれてあるようありますけれども、神の子が十字架にかかって死なれたと書かれてあります。イエス様が十字架につけられた時にゴルゴタの丘の上に十字架は3本立っていました。同時に3人の犯罪人が十字架刑に処せられたのです。で、イエス様が真ん中にいて両脇には強盗が十字架につけられていたのです。十字架刑は当時の最も重い刑罰で、殺人等の重い犯罪を犯した人だけが受ける極刑でした。イエス様はじゃあなぜ十字架にかけられたんでしょうか。イエス様は罪を犯したことがありません。イエス様は人を憎しんだり恨んだり
嘘をついたりしたことがない、完璧な生涯を送られた方、何一つ罪を犯すことがない、そのような本当に完璧な生涯を送られたんですね。しかしその神の御子イエス様が罪人となられて、私たちの罪を背負われて極悪人と共に十字架にかけられたんです。で、十字架の場面を読んでいきますと、イエス様は無実だとか一切こう叫ぶことなく十字架で死なれていきます。それは神様が私たちを愛されたからでした。私たちを罪から救うためにイエス様は私たちに代わって私たちの罪を背負われて十字架の上で神からの罰を受けてくださったのです。会話を受け、そういう不衛生なところに生まれた方の終末は無残な十字架の死であったのです。これがイエス様のへりくだりの2番目のステップです。イエス様が馬小屋に生まれたということは、その後十字架にかかることによって人々に救いをもたらすという、この世に来られた彼の使命を暗示しているのです。もうすでに、ですから馬小屋での会話を受けて生まれたということが、その彼の人生の終わりである、その十字架の死をもうすでに予言していたということなんですね。ローマ帝国の話にちょっと戻してみたいと思うんですけど、皇帝アウグストゥスのアウグストゥスという名前の意味は尊厳なるものっていう意味があったそうです。で、彼が亡くなった時に人々はアウグストゥスは神であった、そして神は死なないと考え直して自らを慰めたというふうに記録されています。これを読むと皇帝アウグストゥスは神格化されていたことがわかります。その後皇帝は神とみなされ、ローマ帝国では皇帝礼拝がなされるようになりました。そして帝国の中に住んでいたクリスチャンたちは聖書の神を崇めるか、あるいは皇帝を崇めるか決断を迫られていきました。その中で殉教や迫害の時代を迎えることになっていったんです。皇帝ネロによるキリスト教徒の迫害は非常に有名で、世界史の教科書にも掲載されています。しかし後に帝国内にキリスト教は広がっていって、そして AD313 年にコンスタンティヌス帝の時に国教と婚姻され、そして市民権を得ます。当時破竹の勢いで成長し、そして栄華を極めていったローマ帝国は、その後東西ローマ帝国に分裂して、そして衰退していくのです。ルカの今日の箇所の一章、今日の箇所の少し前の一章に、今日の箇所の直前にマリアの賛歌が記録されています。イエス様を聖霊によって身ごもったマリアが救い主を身ごもることの喜びを表現した賛歌で、一般にマニフィカートと呼ばれています。その中の一節に、権力のある者を王位から引き下ろし、低い者を高く上げられました、プリントにも載せましたけれども、権力のあるものを王位から引き下ろし、これを読むとマリアはアウグストゥスの死を、さらにローマ帝国の衰退を予言しているようにも理解できます。もう一つの予言を見てみましょう。受胎告知の場面で天使がマリアに語った言葉です。これはちょっと一緒に読みましょうかね。はい、
プリントの見なさいのところからですね、はい、よろしいでしょうか。はい、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、その子は大いなるものとなり意図高き方の子と呼ばれます、また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります、彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。この、まあ、天使の、天使がマリアに語った予言なんですけれども、そこにイエスの支配に終わりはない、彼にその父ダコブのヤコブの老いを与えて、常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありませんと言います。でもイエス様はユダヤの国に生まれたんですけど、このダビデの王国はソロモンの後南北に分裂し、その後捕囚という悲惨な形で終焉を迎えます。ですからこれは地上レベルでの王国で、ローマ帝国の歴史と同じです。この予言の真意はそこにはありません。イエスの支配に終わりはないと予言されていますが、どういう意味なのでしょうか。昨年からずっと創世記から学んでいて、族長たちに告げられた神様の約束、アブラハムですね、イエス様が生まれる2000年前に住んでいた方ですけれども、生きていた方ですけれども、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受ける、この今から4000年前に語られた予言の言葉の、この子孫というのがイエス・キリストを指しています。そして地のすべての国々が祝福を受けるというのは、イエス・キリストを救い主として信じるすべての人々、世界中にイエス・キリストを信じる人々が、ね、起こされて、そしてその一人一人が神の子とされ、神の御国の住民となるという約束なんですね。紀元前2000年前にアブラハムたちに語られた予言がイエスによって実現された。神様のご計画の中で2000年間もいつか救い主が来るというふうに言われていた予言が、その2000年間も温めてきた予言が、この時それも馬小屋で実現したのです。だから羊飼いたちは寝食をして羊の番をしていた時に、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですという、天使の見つけを聞いたのです。キリストっていうのはメサイア、救い主、油注がれた者、王様という意味です。イエス様は王の王、主の主としてこの地上に来られたのです。4000年前にアブラハムに語られた予言が、2000年前イエス様が馬小屋で生まれることによって実現して、その予言が私たち一人一人の上に成就今しているのです。イエス様を信じる者が神の子とされて、そしてすなわち天の御国の住民とされるために、イエス様は十字架にかかって死んでくださったんです。馬小屋で生まれてくださったんです。マリアに告げられた予言の言葉を振り返ってみましょう。その支配に終わりはありません。神様の支配に終わりはない。地上の王国は存亡を繰り返します。ローマ帝国も滅びました。現在大国とみなされているアメリカやロシアや中国、そして日本も、その将来はどうなるのか誰にもわからないのです。 今年は秋頃から関東地方は度重なる台風と水害でこう被災された方が多くて本当に心を痛みました。幸い私たちの住む栃木県の北部は比較的被害は少なくて感謝でした。でもテレビの報道で各地の被害状況を見て祈ることしかできない私は心を痛めました。そんな中で家内の友人からクリスマスレターが届いたのでちょっとお読みしたいと思います。台風19号による千曲川決壊で生まれて初めて避難所生活、携帯が鳴り響く中連絡する手が震えていました。避難所は山の方にあり、降りしきる雨の中前の車のライトを頼りについていきました。翌朝帰ると家と裏の畑は無事でしたが、河川敷にある畑は全滅、墓は施設で守られました。たくさんのボランティアのおかげで泥に埋まった家やリンゴ畑などが復活しています。最近頻繁に起こる自然災害が地球温暖化に影響を受けていると言われていますが、自然界の崩壊が近づいている気がします。クリスマスも近づき、神様の愛を機会あるごとに一人でも多くの人に伝えられるようにという手紙なんですね。本当に私たちの身近な方がこういう避難所生活をされたというお手紙を読んで本当に心を痛めると同時に、私自身もいつかそういう避難所で不便な生活を強いられる可能性があるし、またあるいはこう濁流に飲まれて天に召されてしまう、そんな日が来るかもしれないなっていうことを覚悟している必要があるなっていうことを今年強く思わされたのです。その時に心に迫ってきた聖書の言葉がヘブル書の言葉でした。今日のプリントの一番最後ですね、ヘブル書の12章の27節を一緒に読んでいきたいと思います。よろしいですか。はい。このように揺り起こされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ敬虔と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。アウグストゥスの話しましたけれども、このアウグストゥスの治世から約200年間にわたって、パクス・ロマーナっていってローマの平和の時代が始まったというふうに言われていました。人々はこのローマ帝国の平和と繁栄が永遠に続くとその頃考えていたのではないかと私は思います。その時代に誰がこの帝国の滅亡を予想できたでしょうか。そして時を同じくして馬小屋で生まれたイエス様とその弟子たちの宣教によってキリストの教えがローマ帝国内に広がり、そして時代を経て世界中に広められて、世界中にイエス・キリストを信じる者が起こされていく、会話を受けに生まれたイエス様を慕って今日も世界中の人々が礼拝を捧げています。そんな時代が来ることを誰が予想できたのでしょうか。私たちを神の子として御国へと導く福音、良き訪れが私にもあなたにも届いたのです。今年小島さんご夫妻が洗礼を受けられた、本当に私の心にも大きな喜びがあります。地上のすべてのものが揺り動かされたとしても、私たちは すでに天の御国の住民とされている。死はその御国に至るパスポートに過ぎないことを、この2019年のクリスマスに心に刻んでおきたいと思います。私たちの教会、今年墓地が与えられたんですけれども、墓地の記念礼拝の時に大橋先生が柏木哲夫先生の言葉を引用されたんですね。死を新しい世界への出発点と思えるかどうか、死を新しい世界への出発点と思えるかどうか、それが今の私たちの生き方を変えていくというものでした。死は私たちの人生の終わりではなく、天の御国へと向かう希望の時なのだと言っているのです。クリスマスの時期、イエス様がこの会話を受けに生まれて、そして十字架にかかって死んでくださったことによって、御国の扉が開いているんだということ、そして私たち信じる者がその揺り動かされない天の御国を受けているということを改めて感謝したいなというふうに思いました。また私たちの同胞の中から一人でも多くの方がこの天の御国の住民となれるように祈り、福音を伝えていきたいと思います。一言お祈りいたします。